The Word Today. この時間はメッセージ番組 The Word Today をお届けします。お話は Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師です。
アメリカのキリスト教会についてなされた調査結果があります。この番組が放送されている多くの国々でも、キリスト教会についての調査をすれば、現在の教会の状況を知ることができると思います。その中で驚くべきことの一つは、核となって教会の働きを担う人々の割合がとても低いことです。これは何十年も言われてきていることです。教会の働きの8割をするのは2割の人々です。それは教会に限ったことではなく、政治や教育の世界でも、またボーイスカウトなど、ほとんどあらゆる組織について言えるようです。ほとんどの働きは、少数の核となる人々がなし、その他の人々はついてゆくだけです。このことを考えるきっかけになったのは、ルカの福音書14章です。ルカの福音書14章に、イエスが弟子たちに語られた大切な言葉が書かれています。イエスの一行はエルサレムへの旅を続けていました。イエスは十字架にかけられるためにエルサレムへ向かっていました。大勢の群衆がイエスに付き従っていました。イエスの説教や教えを聞きたい、イエスを見たいと思っている人々でしたが、その多くの人々は単なる好奇心から従っていました。一方、イエスを試すために来ていた人々もいました。ある者たちは、宗教界の権威者たちからイエスを言葉の罠にかけるように求められていました。ただ単に、奇跡や面白いものを見たいと思ってついてきている人々もいました。もちろん、真面目にイエスの教えを求め、教えから益を得ている人々もいました。多くの人々が、イエスのために自分の命を投げ出す覚悟があったかというと、そうではありませんでした。実際ある時、多くの人々がイエスを離れて行きました。その時イエスは弟子たちに、あなた方も離れたいと思うのですかと尋ねました。イエスに従うには、自分を捧げる必要がありました。迫害を受けるかもしれません。人々がイエスを攻撃するなら、弟子たちも攻撃を受けることでしょう。いろいろな動機から人々はイエスを離れました。この時弟子たちはどうしたでしょうか。彼らは言いました。主よ、私たちが誰のところに行きましょう。あなたは永遠の命の言葉を持っておられます。私たちはあなたが神の聖者であることを信じ、また知っています。弟子たちはイエスに忠実であり続けました。ルカの福音書14章でイエスが語られた次の言葉はとても大切です。私のもとに来て、自分の父、母、妻、子、兄弟、姉妹、その上自分の命までも憎まない者は私の弟子になることができません。なんと力強い言葉でしょうか。ここでイエスは誇張した表現を使っておられますが、もちろん私たちが自分の父や母を憎むことを求めておられるのではありません。そうではなく、イエスを第一にすることを強調して語られました。イエスに従いたいと思ったら、イエスを第一にしなければなりません。2番目や3番目であってはなりません。あなた自身も含め、イエスとの間に他の人を置いてはなりません。自分自身よりもキリストを愛し、キリストを第一にするのです。そうしたくないなら、イエスに従うことはできません。私たちの教会は、ミズーリー・ルーテル教会会議というかなり大きな教団に属しています。アメリカ全土に6100もの教会を持つ団体です。これほど大きな教会組織ですが、日曜日の朝の礼拝に集う信者の数は、 各教会の平均で160人ほどです。6100もの教会がありますが、平均の礼拝出席者数は160人しかいません。これは決して多いとは言えません。私と息子が奉仕している教会はこの平均の倍ほどの330人です。このことを感謝し、神を賛美します。私たちの教会にはしっかりした核となる人々が150人ほどいて、さまざまな委員会に関わっており、神の栄光のためにさまざまな働きをしています。日曜学校や水曜日の信仰確認クラスで教える人たち、聖歌隊やハンドベルクワイアで奉仕する人たち等がいます。さらにガウンにアイロンを当てたり、彩服の準備をしたり、日曜日の聖餐式の準備をしたり等々、舞台裏の働きがあります。その他にも誰にも気づかれない働きがたくさんあります。病気の人や退院したばかりの人に食事を届けたり、電話で様子を尋ねたり、訪問したり、実に多くの人たちがさまざまな奉仕をしています。ところで、あなたはどれくらい自分を捧げているでしょうか。すべてのクリスチャンが自分を主に捧げたら、キリスト教会はどうなるでしょうか。過去1年の間にあなたは何人の人にイエス・キリストを紹介し、イエス・キリストこそ本当の主であり救い主であることを伝えましたか。何人の人を救いの信仰に導くために主はあなたを用いられましたか。聖霊はイエスの証をするために普通人を用いられます。小さな子供に対してもそうです。私たちは親や祖父母や日曜学校の先生などからイエスのことを聞きます。あなたは自分の人生を主に捧げ、人々をイエスに導くために自分の力や時間を用いていますか。そうしておられるように願います。このことを真剣に考えて、人生の計画を立ててほしいと思います。神に仕えるために、自分の力や時間を使おうという計画を立てていますか。毎週何時間かを、そのために取り分けていますか。祈りのために時間を取っていますか。定まった祈りの時間を持つノンクリスチャンの団体があることを聞くことがあると思います。例えば1日に5回、10分から15分ずつ祈る団体があります。つまり1日に1時間から1時間半くらい祈ることになります。1時間以上真剣に祈っているクリスチャンはどれくらいいるでしょうか。アメリカのブッシュ元大統領は、聖書を開き祈り黙想する時を毎朝1時間取っていたそうです。この話にとても感動しました。神と語りつつ職務を果たす大統領がいたことを神に感謝します。けれども、毎日朝か夜に1時間の祈りの時を持つクリスチャンは多くはないと思います。そうすることは素晴らしいと思いませんか。今から新たに始めてみませんか。今日から聖書を毎日15分から20分読み黙想し、自分のためだけでなく他の人のために祈ります。私の主であり救い主であるイエスとの時間を過ごします。そのようにすることは素晴らしいことです。また教会のために何かできることがあるかもしれません。受付や聖歌隊という働きだけでなく、例えば教会の庭の雑草を抜いたり、木の剪定をしたり、その他教会堂に関わる何かがあるかもしれません。例えば誰も気づいていないけれども、塗装が剥げていたり、ちょっとした修理が必要だったり、片付けなければならないものがあったりするかもしれません。ルカの福音書14章で、イエスに従いたいと思うならイエスを第一にするようにと命じられています。同じルカの福音書14章で、イエスは塔を建てる人の例えを語っておられます。その人はまず座り、土台の深さや必要なセメントの量や費用等の計画を立て、準備をしなければなりません。 皆さんにお勧めします。イエス・キリストに仕えるために皆さんも計画を立てませんか。私には一日これくらいの時間があるから、その一部を主に捧げる時とします。教会の奉仕に充てる時間や入院している人の見舞いに行く時間を取ります。また祈りと黙想の時間を持つと決めます。このように神との交わりの時間をもっと持つという計画を立て、実行する準備をすることは素晴らしいことです。計画を立てたら、それを御子イエスと父なる神と聖霊という三位一体の神に申し上げてください。あなたの人生、エネルギー、時間、賜物、能力等を心から主に委ねて用いていただいてください。神はそれを祝福してくださるでしょう。大きなことがなされるでしょう。神はあなたが自分自身を捧げることを願っておられます。主を第一にすることを願っておられます。そのためには計画を立てる必要があります。その計画をノートに書き記しておくと良いでしょう。神の祝福がありますように。私のもとに来て、自分の父、母、妻、子、兄弟、姉妹、その上自分の命までも憎まない者は私の弟子になることができません。自分の十字架を追って私についてこない者は私の弟子になることはできません。塔を築こうとするとき、まず座って完成に十分な金があるかどうか、その費用を計算しない者があなた方のうちに一人でもあるでしょうか。またどんな王でも他の王と戦いを交えようとするときは、2万人を引き連れて向かってくる敵を1万人で迎え撃つことができるかどうかを、まず座って考えずにいられましょうか。
The Word Today をお聞きいただきありがとうございます。お話は、ウィスコンシン州グリーンデールにある Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師でした。シュレイダー牧師は、神の言葉がすべての人に届けられることを使命としています。The Word Today では、毎週世界のベストセラー聖書からのメッセージをお届けしています。聖書は神の言葉です。そこには神の私たちへの愛、救い、そして私たちがどのように生きるべきかが指し示されています。あなたもこの神の言葉である聖書を毎日読めることをお勧めいたします。神はそれを通してあなたの人生を導いてくださいます。ぜひ、神の声を聞いて、神の道を歩んでください。番組ではあなたからのお便りをお待ちしています。後ほど申し上げる宛先までお寄せください。The Word Today。それではまたこの時間に。